太郎ですよ、
本日はですねなんと、うん、このスタジオの中、
はい、
めっちゃ物質の匂いがします。
すげえぜ、なんか温度上がってる、温度が
ね
えやべえよ。
なんだろう、高校時代、あ、私高校女子校だったからこんな物質の匂いじゃなかった。
あたい驚愕だったから懐かしい、あのクラスの匂いがする。
するそんな感じでね、うん、本日はゲストをお迎えしております、
はい、
ということでね、せっかくなんで自己紹介ご本人からお願いしましょう。
どうぞ。
こんばんは、CB の岩田拓也です。よろしくお願いします。
イエーイ。そして、
太郎です。
イエーイ。そして
としやです。
イエーイ。ということでですね、本日は、バンド CB のメンバーさん、
はい、
いただいてます、はい、ということでスタジオの中にですね、はい、なんと太郎が2人いるというですね。
本当です。あの結婚してんじゃないよ結婚したとかじゃないよ。
結婚してたらびっくり。結婚して
た名字も名前もみたいな、ね、
結婚して名字が太郎おかしいでしょ、ね、
そうか
ということでね、本日は、太郎という名前が2人いるというですね、はい、
そうです。
日本どころか世界中でも稀なスタジオの展開となっております。
そうですよ。
ま
めったにないことですからね、うん、ということで1時間 CB の皆さんとお付き合いいただきますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急ただいまより発車でございます。今回の内容はアンケートコーナー俺の話、うん、アンケートテーマの方がですね、まあ明日がバレンタイン、
ね、来たよ。
まあ、全然楽しいイベントでもないんだけれどもね今更ねなんですけれども、バレンタインということでバレンタインに、ちなんだアンケートテーマ、男女問わずあなたがバレンタインに欲しいものを教えて、リアルに予算5000円以内でということで皆様より、いただいたご回答を後ほどご紹介したいと思います、はい、そして今回の内容ですね、エイミーと太郎がおすすめの作品を紹介する、コーナー、今月のこれエイミーセレクトは清水栄一、下口俊弘さんの、はい、ウルトラマンの第1巻をご紹介します。太郎ちゃんは
私、あの S と M さんのこの旅は、
はい、
っていう漫画ですよ。
はい、という内容でお届けいたします、うん、なお小ネタ超特急は番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、タイフン FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみてください。
チェックよ。
全米が泣いた
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
トゥントゥントゥン、チ
ッ、え、前方後円墳、
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
いや、
ここからはエイミーと太郎のここ君さ、何そのザ棒読み。
いやいやいや、
あのね、うん、蜷川さんに灰皿を投げられるね君は。ね、お前は舞台から去れって言われるよ、
ね、すごいなんかこう灰皿が回ってきて、まずこっちにカーン当たるような、あんな感じの。
そうそう、蜷川さんもね、最近ガラスの灰皿はね投げるのやめたって言ったけど、うん、君には投げるかもしれないから、もうちょっと演技力つけていこう、
ね、
ということで、私たちの心に引っかかったネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーでございます。
あれね、
ということで、はい、本日はゲストにお迎えしております CB の皆様でございますけれども、
はい、
実は、CB の皆さんは沖縄のバンドってわけじゃないんですよね。
はい、そうなんですよ。
はい、
僕たち愛知県から来ました。
は
お、沖縄の皆さん、はじめまして、CB です。
なんだろうこの爽やかな感じうちの番組いつもどんより りしてるのに、ね、すごい爽やかな感じ。
じゃあちょっとどんよりしていきましょうか。
ダメだって汗臭いんだから汗臭いんだから声は爽やかにいかないと。
物質な感じなんで ねちょっと爽やかに
い
こうか、
爽やかにいきましょう。はい、シビです。
今すごい一生懸命だ、一生懸命。
全員名古屋なの？
僕は岐阜県。
岐阜県。
あの日本で一番暑い多治見市です。
ああ、
はあ。いやすごいですよ。
そう。
42度超えですもん。
ああ、沖縄より暑いんだ。
めちゃくちゃ
暑いです。
うん、そんな多治見から、
ね、そんな多治見から、
そんな体型なのに。
それラジオやとあんまり伝わりにくいんだけど大丈夫かな。
いい感じのマッスルボディですよね。
ね、
そうなんですよ。あの、うん、太マッチョ、太マッチョ、太マッチョ伝わるのデブじゃない。
だからデブ。今分かってるやないか。
あの本当になんか見えないのか残念なぐらいこういいマッチョな感じの。
いいマッチョな感じで、ね。
いいマッチョな感じなの。
見えなくてよかったな。
ね、本当に見えなくてよかったよ。
そんなたこやくん以外はみんな愛知、
う
ん。
僕は名古屋市ですね。
名古屋市。
僕も愛知ですね。
なんだその愛知の今の文字だったら完全に名古屋の流れだぞ。
ざっくり範囲を
まとめ
て、
まあ 名古屋
ということで。で、なんで名古屋のそのメンバーさんが多い CB が沖縄にいるのかな、ね、はい、
あのこれもなんかいろんな人に聞かれるんですね、やっぱりこのネタというか、まあまあまあ、もちろん、まあね、お前ら何しに沖縄に行ったんだと、あの地元の人間にも聞かれますからね。
あ、そうよね、
はい、今何しに行ってるんだって Facebook とかで、
うん、聞かれるでしょ。いやでも、ね、普通聞くと思うよね、はい、で
これ一番困るのが、うん、あのもちろん自分たちの意思で沖縄に行こうってなったんですけど、あのちょっと今回ですね、僕たち4月5月ぐらいにまた新しい CD を出したいなと思ってまして、うん、でそのための曲作りだったり、うん、ちょっとバンドとして、うん、こうちょっと沖縄の風に吹かれていい曲書いてこいよっていう、
うん、
はい、のを、まあ、うちのプロダクションといいますか会社といいますか、うん、何といいますかに、
はい、ちょっと南
の瞬間すごくふんわりしましたけど、
すごいすごいになんか言われたんだ。
そうですそうです。
別にあの事例の紙がこう
な
って渡されたみたいな感じ
になっちゃう。那覇市金城池みたいなことではない。
すごい細かい地名まで出
た、池でみたいな。
でも、
そうなんだ、
ね、電波少年には近い感じにはなってるかもしれ
ない
ですね。
あ、なるほど、まあ、とりあえず現場行けよ、は
い、っていう
現場主義的な感じでね。そうなんだ。でそれまではみんな沖縄にあの住んだことがあるとか、なんか旅行に来たことあるとかっていう経験を持ってる人はいたの？
います。
いた。
沖縄に行ったことある、旅行だったりとか修学旅行で来たことあるっていうメンバーはいたんですけど、
でも住んでる経験っていうのは特にそれまで、
ね、ないです。
ないですね。
はい、
です旅行ばっかりです。で
みんなでその来たじゃない、沖縄に引っ越してきて、はい、引っ越してきたのいつぐらい？
1月10日ですね。
めちゃめちゃ気になるじゃないですか。
まあ先月だよね。正月のね、松の内明けた沖縄に、
うん、
あの引っ越しでやってきた時に、
うん、
ぶっちゃけ沖縄 の住むってなったら旅行とまた違うと思うのね、その土地の捉え方って、うん、でぶっちゃけ沖縄に住んでみての印象ってどう？
あのガチでいいですか？
うん、ガチで、は
い、ガチで
熱っと思いました。
あ、熱いよね、
信じられないですね、この時期に半袖とかで入れることが。
全員ダウンで来てますからね。
あ、もうめっちゃ汗かいてたね。じゃあね、
めっちゃもう飛行機降りた時点であったかいと思ってます。本当にそれが一番ですね。
でほらね、この間沖縄25度超えた日とかがあって、
ありました、ね、
普通に真夏日だった時とかあって、
T シャツで過ごしましたよね、それね。
岐阜なんて昨日雪降りましたからね。あの
そうよね、
本当にね、
うん、
2月でこんだけ違うと、うん、
そうそう、だからやっぱり気候的なとこ、あ、私も、
う
んうん、あの福岡から、
ね、
福岡出身で、こっちの方に大学で来てっていう流れで、そのままなんかいついた組なんだけど、うんうん、やっぱり気候的なところ大きかったよね。最初の冬に冬物を出さなかったもん私、
う
ん、
あ、確か
に、あの4月に入学できて、でそのまま夏物行くじゃない、
はいはい、
翌年まで丸々1年ずっと夏物で行けたからね。
行けるからね。
あの厚手のロングコートとかって持ってたかどうかも記憶が怪しくなるぐらいだったから、う
ん、でも沖縄の人ってあれですよね、こっちマフラーとかしてる方いますよね。
そうそうそうそう、
だって寒い
よ。あ、でもしてるよね。
タロちゃんもしてる。
いや俺ユニクロ行って
ない
ユニクロ行ってヒートテック売ってるの見て絶対いらんやろと思ったもん、ね、
思ったあんなに店頭にバーンって並べる必要ないちゃうかと
包みに3枚くらいあれ十分だろうと思った
そうそういやいやこれがね意外にこれから寒くなるんですよ
これからなんですか、
ね、これからですよこれからそうそう
もうあれ沖縄ってさ、うん常に風が吹いてるじゃない海からの、うんうん、あれで体感気温が、まあ、住んでる人とかあとバイクの人なんかは体感気温が結構下がるみたいだから
確かに
寒いよ
夜は寒いかもしれないですね、うん、でも日ないと寒いみたいな、
ね、一日中インドアにいる人は、うんはっきり言ってヒートテックいらないよ
じゃあ、まあね、私たちいらないじゃないか
インドア
こっち来てだってもあれですよ今度もライブもあるんですけど、基本はやっぱりその曲作りっていうのがメインだったので、曲作りとあと曲のアレンジですね、とまああとスタジオで練習とかもあるので、もうもやしっこ
もやしっこなんか懐かしき
懐かしきもやしっこ
もやしっこ
いやさっき太まっちょって言ってたのにもやしっこって
僕もやしっこいやだよ豆付きの方だよ
これまた
これまた
大豆もやしの方で、ね、
ということでね曲作りの方とかで、うん、まあを目的にまあ来てるわけなんだけど、うん、一応出すのはアルバムを出すっていうのの下準備ってこと
まあそうですねそうやって思っていただいても OK だと思います、
うん、で曲作りってどう進んでる、うん
いやこれがあのうち基本的に曲作るのがボーカルなんですけど
ーボーカルはどなただ
ボーカルはなんとここにはいないんですよ ね
今日はいないということで、
はいはい、あのうちのボーカルミステリアスなんで
ミステリアス
完全にミステリアスで噛むっていう
もしかしたら実在してないんじゃないかっていう、
ね、もしかしたらみんなの
ボーカロイドなんじゃない
みんなのさ記憶の中だけにいるんじゃないボーカルってみんな大丈夫本当にいるよね
大丈夫です CD 聞くと歌は一応
ああ一応入ってるじゃんあじゃあよかった、ね、よかった、ね、みんなの記憶の中だけにいるのかと思ってちょっと心配になっちゃった、ね、今
ひょっとしたら俺の耳にしか聞こえてないのかな
大丈夫あの長田っぽいのっていうのがある
でそのボーカルの人がメインに曲作ってるってことで、はい、一応で、まあ、メンバーみんなでねアレンジしてってまたそれを固めていくっていう作業になると思うんだけど、はい、うーん進んでますアルバムってね結構そこそこ曲数、ね、
そうなんですよ
ないとね、
うんはい、もう曲数はもう100曲でも200曲でもあればって感じなので、まあ、いっぱい作ってはいるんですけど、
はい、でもまあその曲作りだけじゃなくってこうライブ活動もそのこっちのね、はい、沖縄でしていってるっていうことで、うんはい、ちょなんか今んとこ定期的にやってるのがチャタン？
はい、火曜日と土曜日の、うんまあ、夕方6時ぐらい、うんまあ、もっと遅い時もあるんですけど、に火曜日土曜日であのアメリカンビレッジ、
はいはい、
のあの観覧車の下でよくやるのって聞かれるんですけど、うん、その横断歩道の向かいでやって
るあその向かい、はい、観覧車の下の向かい側ね、はい、
あのあたりですね
あのあたりにやってるっていうことで、はい、なのでね、うんうんうん、ラジオ聞いてらっしゃるね、沖縄の方でもね、うん、あ見たことあるっていう人ねもしかしたらリスナーさんの中にもいらっしゃるかもしれないんですけれども、ねはい、まああのねあの沖縄の本島って狭いようで、うん、なかなか体感的にはね例えば那覇に住んでる人が、うんまあ、あの中部の方とか北部の方ってめったに行かない人もいたりして、うんね、なかなか茶壇の方にね足を運んだことを、うんまあ、運ぶ機会がないっていう人もいると思うんですけれども、ねうん、なんか那覇でもライブあるってことでお話を伺ってるんですけれども、はい、那覇のライブの予定ちょっと分かってる範囲で教えてもらえますか、
はい那覇のライブなんですけども、はい、僕ら今あのこの間シベリアンスカンクさんと、
はいはい
ライブハウスで、沖縄市の、ソルダンドペッパーですね、はい、っていうところでやらせていただいて、ちょっと今後はあのライブバーみたいなところでやっていくのもいいんじゃないかということでですね、
うもうあの箱の中でねあのおテント様の下ではなく箱の中で、はい、ということで
ちょっとみんな美味しいお酒飲みながら歌でも聞いてってくださいよみたいな感じでやっててもいいかなと思いましてこの沖縄の活動の期間はは
い。
でですね、一番直近ですと、
はい、ほう
明日バレンタインですよね
明日かい
明日バレンタインっていうね、はい、なんかね欧米の習慣があるらしいよ
欧米の習慣が
欧米の習慣がねこう日本の中にも浸透してきちゃって ね
そうですね
なんかねチョコを送ったり送られたりみたいな ね
ありますね
あれはねチョコ会社の陰謀だよ
ねえもうね公共の電波で言っちゃったけどね
これあれですよもうこれ知った人が消されるっていうことはないですよね大丈夫ですかね
まあみんなのところにね深夜にピンポンが鳴るかもしれないけど、ねなければいい話なんでそこのところはね、うんまあ、皆さん各自で自分の身を守っていただくっていうことで
逃げ切れば、
うん、まずそんな感じでバレンタインの夜に、
はいはい、明日、まあ、これはあの確実にやるって感じではないんですけど、まあ、ちょっとお時間あれば ちょっとそこで
やらせてもらおうかなっていう感じ
って感じなので、
え、14日どちらで
が、那覇市のラインですね。ラインっていうライブバー、
あ、あれですね、
くもじ、
くもじだ、おきぎん本店の裏だ、
はい、裏裏、
うん、裏に行けば
4階
4階、うん、あるあるある、
はい、
すぐですね、
はい、
うん、そして17日ほう、こちらも LINE で完全にライブをするっていう形でやるんですけど、
あ、もうこれはじゃあもう確定で、
そうですね、うん、でこちらも、まあ、8時ぐらいにお店の方来ていただければ、うん、はい、ライブが始まってると思いますので、
はい、なるほど、じゃあの LINE に行けば
基本会える、もしくはやってるみたいな状態になってます、ね、
もしくは客として酒を飲んでるみたいな、
だいたいそうなってきますね、
もしくはカウンターにいらっしゃる
って
、
そうです、
あ、なるほどね、
へー、そうなんだ、うんうんうん、じゃあね、ぜひね、この機会に、ね、うんうん、ちょっと茶壇ではね、交通事情もありまして、ね、足を運べないっていう方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないので、
ちょっとフラッと行ける場所ですから、
そうそう、那覇のラインさん、くもじのね、ラインさんの方に来ていただければということで、で、ま、今回アルバム の曲作りのために来てるっていうことなんですけど、すでに今までも CD は出してらっしゃるんでしょ、
はい、はい、アルバムとシングル出しておりまして、
はい、
なんと今ですね、
はい、
蔦屋新都心店さんと、
はい、
なるほど、
国際通りの、
はい、
タカラレコードさんで
お
ー CD 販売しておりますからね、はい、またもしCB ちょっと気になったなと思ったら
ね、
一度聞いてみてください。
これは気になります ね、
ね、でもね、うん、ライブでね聞いてみてね、おって思った方でね、うんうん、まあ、その時にねメンバーさんに、声かけてね、もちろん、ね、CD の話とかもできると思うんだけれども、こう何日か経ってみて、あ、やっぱり音源欲しいなって思った時にはね、はい、ぜひ蔦屋の新都心店さんと、ね、国際通りの宝レコード店さんに、ね、
はい、うん、そういえば今頃すごいそろっと聞いてみたいんですけど、はい、CB の皆さんって結成して大体どのくらいなんですかね。
大体どれぐらい、
大体ね、そう、
5年です。
5年ぐらい、
じゃあもう その活動拠点は名古屋の方だったんですか。
それまでずっと名古屋でやってらっしゃったの。
だったみたいですね。
だったみたいね。
すごいなんかこのアバウトな、
そうなんですよ、だったみたいっていうのが
実は、
はい、
入ったのがつい、うん、先々月なんです
。
僕アコースティックギターパフォーマンス担当の岩田拓也です。こんばんは。
改めて。拓也くんは、じゃあ沖縄に引っ越す1ヶ月前ぐらいに、
クリスマスだね。
クリスマスに僕、うん、正式メンバーとして採用されまして。
それまではサポート的な感じだったんですか。
サポートをやりながら自分のバンドが
あったんだ。なるほど、それを覚悟を決めて
あれよあれよと沖縄に来てる感じですね。
でもじゃあもう入ってすぐに沖縄にね、はい、3ヶ月移住的な、
そうです、なので
感じですよ、すごいな、
はい、なので CB に関しては多分僕に聞くよりもこのトシヤか太郎に聞いた方が絶対に知ってますからね。
メインでトークしてるのがタクヤくんなんで、ね、
でも僕リーダーです。
あれ、
そうなんです
よ、
そうなんですよ、ね、
そうだよ、
すごいそれ、
わけわかんないですよね。え、僕リーダー
なんだって、ああなんだっけ、あのほらなんだっけ、あの中央アジアのさ末っ子が家を相続するみたいな感じ
で、そんなあるんですか、
マシ、マシ相続制度みたいな感じ
か、そういうことかな、
そうそうそう、
一番後から入
ってたもん、長男じゃなくて末っ子が相続する系の流れに来てる、
うん、バンドですね、中央アジア系バンドっていう、
ざっくりまとめると中央アジア系の
システムだったんだ、
システムで
CB の C は中央アジアの
中央アジアの C のバンドで CB で、ね、
中央アジアバンドだったんだ、
違う、
ね
え、はい、
あ、そうなんだ、
ね、
じゃあね、うん、できればね、次の、ラインさんでのライブの時には、
ね、
たくやくんに正式な CB のヒストリーを、
ね、
一通り、
ね、話せれるように、ね、
ちゃんと正当なヒストリーを、ね、
こうプロフィール的な何かの流れ、そうそうそう、
俺が知ってる範囲より前まで遡って、うん、ね、スピンオフじゃない方を
使ったスピンオフ
じゃない、本編を語ってもらう感じでね、うん、まあ、ぜひね、そういう風なお話を聞きたい方も、はい、ラインさん、14日明日は出るかもよ、はい、みたいな感じ で、
でも、はい、ラインに行けば会える、
まあ、そうです
ね、まあ、打率で言えば、
打率で言えば
1のクラスの打率で 会えるかな、
まあ、それぐらいではいけるかもしれないです、
うん、じゃあ3割いくかいかないかぐらいの最近の一郎さんの打率みたいな感じでいいかしら、
あのピーク時じゃない方がいい
です。ピーク時じゃない方がいいね。私たち何の話してる
の、はい、であのライブだったりとか、はい、あのこれからのイベントごとっていうのも、うん、僕たち CB ホームページありますので、
はい
はい、そちらの方でアメーバブログとツイッターにも飛べるようになってますので、
あ、はい、じゃあぜひぜひこれは
ですね、なんでそんな可愛い喋り
方してるの、うん、いやいやもう可愛いC.B 名古屋っていう風に検索してもらえれば
C.B 名古屋、
そうなんですよ、うん、CB ってあの CBCB ってこう言葉で聞いてると分かりづらいんですけど、うん、C と B の間にドットがあるので、
ドットが入るの ね、
は
い、
ね、
名古屋の前にスペースもいるよ、
そう、名古屋の前にスペースもいるよっていうことで
C.B のスペース名古屋、
でもこれだとスペースをカタカナで入れられる可能性がそれはないね
もうもうじゃあうちの番組からも直輪で、
ねね、あの
行く流れで、ね、ちょっと分かりやすく
ブログで、ね、
はい、行きたいなと思います。そういう形でですね、結構ライブとかも頻繁に、ね
ね、
うん、されてるっていうことで、うんうんうん、まあ、でもね、このね沖縄で の生活の総決算が、う
ん、ね、
アルバムという形で出てくるわけですから、
ね、4月5月です ね、
ぐらい、はい、
それがちょっとね暖かい気候にね、はい、やられてね、なんかねやられてのんべんだらりとしたような音になったらね、それはそれでね、うん、取り返しがつかないことになると思うので、ね、
もしかしたら4月5月になったら太郎くんがあのすごい色黒のマッチョになってるかもしれない、
ね、なんかねよく海に出てる人になってるかもしれないし、
海中、海中
すっごい海中体験になってるかもしれない
し、そうなんかね音楽じゃないどこかに目覚めてね、それぞれが、ね、そうそうそう、方向性がバラバラにならないようにね、
もう茶髪になってると思うね茶髪でサーフィン、
そうそう、
それめちゃくちゃ面白い、
そうそうそう、
ドラム叩いたら上着はち切れる
すごい
言ってたね
なんかね最近あの海行ってるらしいよみたいな感じの流れに、ね、
なるかもしれないし、
ね、
それはそれですごい見物です
ね、いやいやいや、バンドとしての方が見ものなんで、バンドの方が大切なんで、
そう
そう、ね、ここでね人生のね就職先を間違えてはねいけない
ん
で、
ね、
まずはね、
そうそう、
アルバムですよ、
一大決心でね沖縄で曲作りやってるわけですから、
う
ん、で今日はですねそんな、メンバーさんにですねもう1時間、はい、番組の終わりまで、ね、まあこのねあの物質の感じがする、うん、
ね、本当ね、
ね、本当にもうね男らしさ満点のスタジオの中で1時間お付き合いいただくわけなんですけれども、
はい、
番組の準レギュラーの石川純先生の話していいかしら、
はい、
ちょっと、
はい、これはぜひ
ね、これやっとかないと
ね
石川先生にお叱り受けますので、はい、小ネタ超特急の準レギュラー石川純先生がですね、現在コミックビームに連載中の吉祥寺キャットウォークの2巻が2月の25日に発売となります、うん、イエーイ、今日人数多いから拍手が多くてい
いよ、ね、すごいよ、すごいよ、
現在アマゾンなので絶賛予約受付中なんですけれども、
はい、
まあ、石川先生、うん、まあ、巨匠と呼ばれてますね漫画業界ではね、
そうですよ、
ね、久々の連載漫画ということで注目を集めた第1巻が昨年発売となりましたけれども、うん、その作品に、心を奪われた人のほとんどはですね、うん、帯文が帯にね江口久志さんがね、
うん、
帯書いてて、うん、それでもねかなり話題だったんですけれども、うん、今回の第2巻ですね、帯を書かれてるのが、ね、なんと西原理恵子さんということで、
これは知る人にはもうびっくり、
びっくり、私もちょっと見たんですけれども、うん、もうどびっくりでございまして、うん、また西原さん独特の口調でですね、書いてありますので、ぜひぜひこちらの方もですね皆様、ウェブなどでチェックしていただければと思います、
はい、
そしてそんな石川純先生の書き下ろしのイラストの番組ステッカーも絶賛発売中でございます、
はい、
石川純先生そして裏マック先生のイラストによります小ネタ超特急のステッカーは台風 FM のウェブサイトで、通信販売をしております、うん、ぜひぜひですねこちらの方も他では買えないアイテムでございますのでチェックをしていただきたいと思います、
うん、
ということで以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
イエイ
イエイ、
トゥトゥントゥン、
お父さん、おいのスイッチ、
小ネタ超特急、
ドリンク&ミュージック、プロースト、音楽とお酒、そして楽しいおしゃべりを、カラオケでもステージでの弾き語りでも遊び方はあなた次第、ちょっと覗いてみませんか、那覇市泉崎琉球新報ビル裏元宇治ビル5階、電話番号0904982-4664、ドリンク&ミュージック、プロースト、
チキシドドン、
こないだナンパされちゃって、
こねた超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです。
来た。
今月のテーマはですね、まあ腹立たしいことにバレンタインに絡めていたね
なんかね、
今日ねゲストさんいるから話するんですけど、あえて、はい、うちの番組、なんかねこういうねファンシーでハートフルなイベントをことごとく無視してね、
もうこのねクリスマスですら、
そう 6,7 年進んできたのねこの番組
バレンタインってファンシーでハートフルなんですか。
ハートフルじゃないか君。
いやいやいや、もうピンク色ですよ
ね。ピンク色だよ。
ピンク色ですよ。それは女子目線ですかね。
女子、いや男子目線でもじゃない。
えとか男子目線
で、こう行く人もいればこう行く人もいるわけですよ。
そうそう、そうですよ。
ラジオなのにこう行く人って
なんかすごい一生懸命
ひどい。
ラジオなのにアクションでこう行く人、
ね、太郎くんがすごい今一生懸命手を上に上げてこう行く人と言って、そう手を下に下げてこう行く人
っていう、
あのね手を指したんですけど、
まあ確かにね、あの男性にとってはなんかね、ちょっとなんか望みもしないのにジャッジメントされる、なんかそんな ね
イベントに選別ですよね。
選別される感じになってますけど、まあ一応世間的には ねピンキッシュでハートフルな、
そうですよ、
イベントだったりラブイベントだったりするじゃない、ね、でも、この番組では、私たち二人の主観で、あの何事も物事決めてるの でバレンタインはことごとくスルーしてきたんですね。
ね、スルーしてきたんですけどさ、
さすがにね、もうそろそろ、ね、ちょっとねざっくり触れておかないとなっていうので、今月のアンケートテーマ、
あのバレンタインデイブってことでね、
バレンタインデイブっていうことでね、まあねちょっとね、あの口の端っこ噛みしめながらバレンタインのネタ話いこうかなと思いますということで、じゃあ太郎ちゃんから、アンケート、回答お願いします。
はい、ラジオネーム悲しき受験生さん、
ありがとうございます
懐かしい感じでありがとうございます、勉強時間にポッドキャストで聞いてます。
はい、
私は現金が欲しいです
せちが
い、そうですよね、5000円あれば美味しいものが遠慮なく食べれる、
確かにな
るほど、
誰かご馳走してくださいそうですよね、
学生さんならね、学生さんで5000円分現金は大きい ね
特に今の時期はね、栄養が必須ですよ。
あ、そうね、
もうね入試やら何やら、ね、本当にいっぱいありますからこれから、
現金か、一番初っ端からせちがれが動画来たね
超リアル、
ね、じゃあ続きお願いします、
紹介しましょう、ラジオネームラジオネームすいませんね、噛んじゃって噛んじゃってすいません、座禅男子さんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
は
い、
僕は G ショックの時計が欲しいです。
ほう、
セールで安いのを見つけてしまった
そういうことか、そこが疑問だったっ
すね、そこね、そこ、自分で買うよりは買ってほしいけど彼女がいないので自分で買うしかなさそうです、ちなみにこのラジオ深夜にやっても面白そうですよねっておっしゃっていただきました、ありがとうございます。
深夜にやると、ね、あのジャンルが変わる、
なるほど、
本当にね、あの歯止めが
深夜枠だからこそっていう、
あの歯止めが効かなくなるんだよ、
私 私たちの妄想の、ね、歯止めが ね本当この番組7時台でどんだけ私たちねリミッターかけてるかって話になると長くなるんで、本当ですよ、
もう目が本気じゃないですか
もう全然もう本当にかなり、ね、攻めたトークを、深夜枠はできると思うんだけれども、
そうですね、
そうなると私たち自身の、あの人生がね、
人生が、
ね、社会的な ね社会的な評価がね、
ちょっと ちょっとね
、もうね、少々問題出てくるところありますので、
はい、ね、名前も顔も出ておりますので、ここはちょっと頑張ってみたいと思います。さて、じゃあ続けてご紹介いたしましょう、
はい、
はい、ラジオネームなるこさんからいただきました、
ありがとうございま す、
いつも聞いてます。5000円以内であればバランスボールが欲しいです。あのボールで、あのこうね、
バインバイン
のね、座ってバインバインのやつ、バランス取るやつ、
いいんじゃないの、
多分5000円あればお釣りが出るはず、出るはずよ、これが手に入れば夏までなんとかなりそうな気がします。切実です。
夏までになんとかしたいけど、
なんかいいのバランスボールなんですね、
確かに、ね、じゃあ俺も5000円あったらなんかダイエット食品とか欲しいかもしれない
でもそうやって他人にねだってるようでは結果はついてこないと僕は思います。
君真面目だな。
太郎くんが今腕組んでいた、太郎くんが言うた今、
なんか僕ラジオで傷つく
なんか自分の主張をね、否定されたみたい、あ、でもバランスボールは、あの1980円ぐらいで買える、
ね、あの2つぐらい買えますからね、
そう、あの気をつけてほしいのはバランスボールって、座る人の身長によってサイズが違うのよ。
あ、そうね、そこは合わさないといけないよね、
私これちゃんとチェックして買ったもん
やっぱり
大きい方が 大きくなるんですか。
そう、あの身長がね
大きい方が大きく
大きく大きい方が大きくなるね。そう、そうなりますよ。
いやいやいや、あと皆さんの想像を膨らませるためのこれだからね。
君さっきからあれなんだよ、ジェスチャーが多いけど伝わらないと思うんだよね。
想像って言ってる
よ。そう、ね、はい、皆様の妄想力が試される感じ。そうそうそう、はい、ね、でも全部で大体ね、あのスポーツショップでも2サイズがあって3サイズぐらいで、うんうんうん、大体身長別でベスト何センチっていうのが決まってて、う
ん
う
ん、これちょっと見ながらちゃんと買わないと、そうそうそう、あの本当転んじゃったりするからね。
そうそう、でもあれ慣れるとね5時間ぐらい座りっぱできる。あ、私ゲームしながら半日座ってられるもん。
そしたらもうそんな僕の皮下脂肪も大変。
大変。
まあ今大変だから
皮下脂肪バスターズじゃないですか。全然
それはいけますよ。
でもご飯食べるときに椅子の代わりとか全然使えるようになってくる。人ってすごいよ、慣れる。
あ、なるほどね。あれは本当腹筋鍛えられますからね。
そう、いい
ね。
私だって最初バランスボール買って初日30分座ったら生まれたてのねヤギみたいになって。
ヤギ。プルプルプルプルプル。
生まれたてのヤギ。ヤギみたいに、ね、なってたけど、これがね10日も経たないうちに普通にテレビ見ながら座って、うん、で意識はバランスボールに行ってなくても本当に自然とバランスっていうの座るようになるから、人間の慣れって恐ろしいわよ。
あ、じゃあもうこれぜひね、あのちょっと買っていただいて、
ねね、
あの夏までなんとかしましょう。
どうかしら、
はい、というわけでもう一つあのいただいております。
はい、はい、
でリングネームルルルさんからいただいております。
リングネームって言
った、リングネームって言ったラジオネームだ
って。待って待って待って待って待って待って、あの私たち、うん、あのトップロープからジャンプした覚え全然ないんですけど、
いつでもいつでも白いタオル投げますんで。
めっちゃすいません。トップロープからジャンプした覚え私ないってマジで。
ほんとすいません。はい、はい、ラジオネームルルンさんからいただいております。
ありがとうございます。
はい、私は香水が欲しいです。
ほほほ、
ぶっちゃけホームセンターとかでも安くて売ってるじゃないですか。それでもいいので香水欲しいです。どんな香りのどの香水を選ぶかで送ってくれる人のセンスってわかりますよね。
うわー、問われる。
もう問われる。難しい、
ね、ちなみに皆さんは普段どのような香水使ってますかって質問もいただいておりますよ。
お、確かに香水はさ、うん、人に送るのは難しい。
そうだよね。
だってさ、自分が相手に、うん、どんなイメージを抱いてるかとか、
あ、確かに、
ね、どんな風な人であってほしいっていう、うん、なんて言えばいいの、その煩悩も含めた何かが、
ね、こうね、こうあってほしいとかもいろいろあるからね。そう
そ
う、
ねえ、うん、なんかあれはもらった人があれこれ私のキャラじゃないんですけどみたいな感じだった時がね、
なっちゃうからね、
結構ね、うん、微妙だったりする
よね。香水難しいよね。
まあ、うん、普通自分用に買うのでも、うんうんうん、よっぽどもうこれしかつけないっていう人以外は、うんうん、やっぱそこそこ悩むじゃない。お店行ってさ、もう花が何嗅いでんだか分かんなくなるまで待ってテスト会で、もうぶっちゃけもう財布と相談か、もうパッケージで選ぶか、ね、どっちかになってくるんだけれども、うん、
一応エミッピョ普段香水使ってるものといえば大体どのような、
ね、グッチのエンビーかダナのドリームスバイターブーなんだけど、
うん、
でもなんか私
なんかみんなすごい今キョトン、
僕らももっぱらファブリーズなんで。
あ、でもうち私はのダウニーなんで、
柔軟剤ね、
うちあの緑茶入りのやつ。
まあ、普段そういう感じの香りさせられますけどもね。
あのね、うん、実はね、あの昔すごく好きだった香水がありまして、うん、ダナのタブーという、
うん、
あのね、びっくりしたのが、うん、私以外で使ってる人が身の回りに誰もいなくて、
ほうほうほう、
あ、なんか共感呼ばれるのかなこの香りって思ってたら、うん、テレビでたまたま知ったのが三輪明宏さんと私が、うん、その
香水の愛用者だったの。明宏レベルだった。
そう、でも私
すごい、逆にすごい、
人生の中で三輪明宏と私が被った唯一の接点がね、
まさかの香水だった。
香水だったのよ。
これはでかいわ。
そう、うん、でもね、あの残念なことにダナのタブーは廃盤となりまして、
あら、
もう今ネットオークションですごい高値になっちゃって本当困ってんのよ。
大変だ。
もうはっきり言って買えない中年っていう感じなんですけれども、
それはね、なかなかの、
まあでも確かに構成難しいと思います。
、はい、
ちなみにですね、太郎ちゃんって、はい、何が欲しい、バレンタインで。
あの、ね、本当に切実に言うとですね、うん、あの枕が欲しいです。
枕、
低反発枕。
はは
いいですね、
眠りにいいやつ、
肩こりにも解消になるやつ。
そうそうそう、それが欲しくて、あの、うん、テンピュールっていうメーカーさんのが欲しいんですよ。
あれ高いじゃん。
高いんですよ。で、うん、高いんで探して8000円ぐらいまで落ちてるやつを見たんですよ。でそれがあの欲しいので、とりあえず5000円くれたら差額払うんで。
結局現金なんですかそれ。
結局現金。差額払うからこれを俺に買えよと。
うん、
あは
それが欲しいんですよ。
うん、
エミって欲しいのは、
私はね、あの 本当にごめんだけれども、うん、
言って、
ゲームのペルソナ4のザ・ゴールデンが欲しいよね
これから出るやつかな。
ビーター持ってんすか。
ビータも持ってないっていうか、ビータは買う覚悟はできてるんだけど、ソフトの方にまで金を回していくって言ったら、私ねすごい消化率がいいのよRPG をすごいやり込むんだけど、短期間で全シナリオを踏んでいくタイプの人間なので、
う
ん、
本当にね、同じタイプや
今ね、やり込み型じゃないか
今Amazonの割引価格でもザ・ゴールデンね5000ちょっと超えてるの。ああ、私も差額払うんで5000は出せよという感じなんですけれども、
ね、もうせっかくですからちょっと男子にも聞きたいよ、ね、ちなみに
CB の皆さんは何が欲しいですか、バレンタインのプレジェントは。
プレジェントよ。
僕もなんですけど、
うん、なんか胸を押さえてますけど、なんかそんなときめくようなもの、
ときめきいろいろと考えちゃって
ときめきが、
ね、あそこが大好きなんですよ、ディズニーランドが。
ほほほほ。
でもうやっぱり片道とかってすごい、沖縄から那覇から行くなんて、今日僕 JTB ちょっと見てきたんですけど、うん、くも字に入ってる、
うんうん、
すごい額ですね。
そうそう、
2万円3万円とか普通にな くなって、
うんうん、
僕ら
名古屋込みで、
僕ら名古屋の方からだと深夜バスで一番安いやつとかでも1万円とかで行けるんです
よ。そうか、深夜バスがあるから、陸路行けないからね、沖縄から
は、なので僕はで名古屋から東京だと、まあ、頑張って運転できるぐらいなので、ディズニーランドのチケット欲しいなと思って。
すごい爽やかに言われちゃって今私
いい笑顔でしたね、
yeah.
いい笑顔。
ただそれもちょっと5000円大人だと言っちゃうんで現金ください
って言っちゃう。
差額は俺が払うっていう。
差額とポップコーン代は俺が払うみたいな感じなんだ、
ね、あと耳代ね、
あと運転はしてくぜみたいな、ね、
運転は頑張るということで、はい、太郎くんはどうでしょう、バレンタインに欲しいもの。
僕普通にチョコレート欲しいっす。
うわ、
正直だな。ちみ正直だ
ね。一番嬉しいと思います。
うん、確かにね、うん、乙女からのチョコレートは ね
どんなチョコでもいいんですか。
そうっすね。
何でもいいんだ。
手作りじゃなくても嬉しいということで、うん、はい、あ、そこはね、うん、ちょっと今ね、なんか手作りする暇がなくて、うん、明日も買ったものなんだけどあげようかなって思っている女子にとっては ね、
それ
はすごい、ちょっと勇気づけられる、
ね、
男性からのご意見だったかなと思いますけれども、
勇気づけたね。
勇気づけましたね。
言ってみるもんだ。
どうしよう。そしてとしやくんは、
いやー、何がいいんですかね。
あれ相談されてる。
あれ
ちょっと悩んじゃって。
悩んじゃって。おやおや。
あれ、はい、それはもう俺は別にプレゼントで欲しいものは何もないぜっていう。
もしかなんかいろいろもらい尽くしたから
ってことですか。あ、もうもらい
尽
く
し。男だね。
大概もらい尽くして。
男だね君は。
はい。
なんか気がついたら ね、自分のベースのね、ケースのポケットに、ね、なんかメルセデスベンツのキーが入ってたとか。ね、
うわ、それすごい。
そうなんですよ。
いや、そうなんですよ。
マンションのキーが入ってたとか。
そんなことはね、もう一切ないから。
ね、輝かして言いました今。
なんで貯めたんだよ今の。今ないっていう話。
もうね、よくぞ聞いてくれましたね。
そうですね。
何のそうなんですよ。
やっぱチョコがいいですよね。
チョコですかね。
チョコがいいと思います。
あ、チョコ。まあ、さっきケーキって言ってたやん。
言ってた。
あれ？
ブレブレだな。これ。
まあなんか別にいただけるものあるっていう感じかな。
まあそうですね。うん、
やっぱ多分男子はそうなんだね。
くれる気持ちが大事よっていうことですね。
そうそうそう、そういうことですよ。
はい、ということでじゃあちょっと回答の方にですね、はい、また紹介していきたいと思います。亀井山本さんです。ありがとうございます。僕にタイムリーな話題をありがとうございます。愛する彼女からのプレゼントならきっと何でも嬉しいです、
はい、
どんなに失敗したチョコケーキでも、うん、僕は一気に食します、
うん、
手作りじゃなくても全然構わないのです、気持ちが嬉しいのです、うん、
はい、
でもあえて言うなら、はい、僕はキーホルダーが欲しいんです。
キーホルダー結構幅が広い。
ね、革製の、
あ、革ね、
レザーチェーンみたいな、
ね、ちょっとごっついやつだ、
ね、車と僕の部屋と彼女の部屋の鍵が下げられるならどんなデザインでも構わないのですがって、これ実は彼女の部屋の鍵が欲しいっていう、
要はそういうこと
なんじゃないのかなと思うんだけど、
要はそういうことだな。
あえて言うならキーホルダー、
はい、
この間ちょっと金具が壊れてしまったので今なら絶賛欲しいです、色は黒で、かなり範囲を を具体的に
相手って言った割には具体的に
最初は何でもいいって言ってたじゃないかと。
いやでも そんなもんですよ、男も。
あえて黒で、あでも彼女から渡されてる時、渡される時にすで、うん、に彼女の部屋のキーがついてる的な、
あそれが嬉しいんだな。
なーに、なーにこの足立みつる的な流れ。
すごいリア充、すごいリア充してる。
もうみつるで例えるのもね、
またね、みつるで例えるのもちょっとあれかなと思ったんだけど、うん、高橋留美子設定よりかはいいかな。
それはそれでうちの世代ですね。
ドンピシャでございます。それでは続きましていきましょう。ラジオネーム日賀さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ごめん笑っちゃった先に。僕はお二人からのチョコが欲しいです。
あら来た。あげるよじゃあ。
ねえ、うん、あげるけどね、全然誰か分かんないんですけれども、ね、
本当に。
もしくは財布でいいです。やっぱり財布かい。普通ですみませんということで、
まあまあまあやっぱそうですよね。
でも財布も難しいよね。
幅広いんだもん。あ
の男子の財布ってさ、
難しい、
難しい。あのまず、うん、あのなんだっけ、ジーンズの尻ポケに入れる派と入れない派で、
そう
長財布派と折り財布派が、これめちゃくちゃめんどいですよ本当に。
あとたまに、うん、あの札入れ派と小銭入れ派、
いる、分けてる人。
そうだからそれをプレゼントしたいって考えた時に、うん、リサーチしたらバレバレじゃん。
本当だよ、
ねえ、う
ん、だから本当に普段の行動見ないと分かんないですよあれ。
そうそう、だからね、うん、女の子はねこういう時、まあ、クリスマスもそうなんだけど、うんうん、あの好きな人にプレゼント選ぶ時ってね、かなりね、あの遡って、あの思い返してみればみたいな感じで、うん、記憶一生懸命たどって、うん、そういうね、あのアクセサリーとかグッズ選んでるっていうのは ね、
ね
ちょっと男子にも
なんか、いやでも正直に聞いてもらった方が
嬉しい、
嬉しいっていうか、
うん、
それだけの努力をしてなんか実はこれいらねえんだってなるくら
い。あなたの心はどうなってるんだ。
ぶっちゃけ使わねえし
みたいになっちゃうよりは、うん、そのちょっと聞いてみて、何が財布買おうと思ってるんだけどどんなのがいいのって、僕これがいいんだよって言ったら二人ともハッピーみたいな。
ああ、じゃあそこはあの恥ずかしがらずに聞いてくれよと、
うん、でもいいんじゃないかなと思いますけど ね、
なるで
しょう
ね。
女の子は女の子でやっぱりサプライズとかしたいですよね。
女の子ってね、うん、なんでだろうね、女の子ってさ、ね、なんでこんなにサプライズが好きな生き物なのかなって。あの
多分するのもされるのもすごい、されたいからするんだ。
そう
タロちゃんまだ7時40分過ぎたぐらいだけど、ちょっとぶっちゃけすぎじゃないか。
サプライズをされたいからするんだ。
そう
自分がされたいんだ。
なんか もしかしてあのなんかいろいろ複雑な男女関係を経て今に至ってる太郎くんなのかしらって思わざるを得ない。
そういうことに
してください。ちょっと達観してる感じがあるんですけど、
すごい熱い回答でした。
ということでじゃあ次行こうかしら、
はい、
続きましてラジオネームジュディガリさんからです。ありがとうございます。
ジ
ュディガリさん、
ジュディガリさん、本当に加湿器が欲しいんです。
あ、
そんなに高くないので本当に欲しい。バレンタインとか関係なく欲しい。もう切実なんだ。
今5000円必要、欲しいものだ、
ね、今ないと困るんだ。
これからどんどん湿度が上がってくるというのに。
自分で買えって言われてるんですけど、でも人からもらった方が嬉しいし。
あ、そうですよね、
まあ、そうだよね、まあ、特にね家電とかはね。
そうあのお部屋がね暖房効いてるとね。そうい
やでも加湿器は欲しいけど、
ね、
難しいね。人からもらうのに加湿器ってチョイスは ね
すごいよね。包み開けたら加湿器ってすごくね。
ねえ。
っていうかつまらないものですか。加湿器
が。加湿器が。
加湿器。
来るんだよ。ね、あの、うん、イオンがなんか発生するなんちゃらクラスターがついてる感じのやつとかを。そうそう
そう、空気が綺麗になるやつ。
そう、送られたりするわけですよ。いいですよ。ということで続きましてはしここさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
5000円相当の上等なストッキングが欲しいです。
うん、ああ、それ。
そんなストッキングってそんなにするの？
あ、するやつするよ。
いいやつはする。
うん、する。
ちなみにいいやつはやっぱ破れないとかそういうことなんですか？
もうあるし、なんかね、あの着圧って言って、このあの網目の圧が違う。
デニール。
デニールじゃなくてね、あの糸の素材とかが違って。
そうなんですか？
だから薄手に見えるんだけど、あ、なんですごい、なんかあ、ごめん、ストッキングに男子こんなに食いつくなんて思ってなかったんだけど。
待って待って、何が？
デニールって何や？
デニール知らないの？
なんか。あの
カラータイツとかの、
そう
あの素肌が見えるとデニールが少なくて、うん、 網が多いと素肌が見えなくてもうそれだ。
いやたら詳しいね。
大変だよ。
違うわ。違うわ。
大変だ。そうだからストッキングが厚手か薄手かはデニールの数でね。厚手のストッキングはデニールの数が多いんだけれども、着圧っていうのがあって足がむくまないように圧をかけてくれるやつがあって、ピンポイントで。
美脚。
美脚。
えピンポイントでですか。
ピンポイントで足首は何デニール。とかあとね何ヘクトパスカル的な感じで圧がかかるやつとかあって、
すごいな。
ちなみに、ね、めっちゃ高いのだとどれくらいになるんですか。
まあ行くんじゃないかな。
まあ行くやつあるね。あの外国のやつイタリアとかだとね、あの保険が効くらしいから、
コルセットみたいな感じじゃないですか。
そうそうそうそう。でもなんかね足とかのそのなんだっけ、そのむくみ防止のための医療用っていうのもあって、それで保険が効くシステムになってるんだけど、なんだろうねこんなにストッキング、ねね、今日ストッキングテーマだった、ね、ストッキングテーマトークだった今日。
男子の未知の世界ですから ね、
いやびっくりした、うんね、そんなするんだ。
そう、それがねしここさん欲しいということで、ストッキングは普段履くことがないのですが、うん、なぜかそういう気持ちになりましたということで、うん、まあ自腹ではちょっと5000円のストッキング買わないからね。
そうそうそう、もらうと嬉しいよね。
そして最後のご回答、こちら猫田さんです。ありがとうございます。5000円だったら DVD が欲しいです。ロストの一番最初のやつ、もしくは商品券
結局現金に近いじゃないですか、ね、
あとは彼女が欲しい。あそこ、
そしたらツイキャスの方でもですね、あのメッセージいただいております。国分寺の加藤ちゃんさんから
ありがとうございます、
は
い、
います。バレンタインに欲しいもの、本当に充電できる携帯のバッテリー3つ
普通に必需品じゃん、ね、
裏切られてきた。
今持ってるものが充電してるふりしかしないということなので
充電
した、これは必要だわ
すごい。
そうですね、それはね必要だわ、は
い、ね、本当に
バッテリーが持たないんだ ね、
ね、
ということで結構皆さんいろいろでもなんか意外とね、ぶっちゃけ現金でいいんですっていう、ねね、ご意見も多くて、うん、割とそこら辺ね皆さんねこの不況の折、ね、シビアに生きてらっしゃるんだなっていうのがね、浮ついた気持ちじゃないなっていうのがよく分かったんで、ね、私たちもこれ勉強になりましたね、
本当ですよ。
ということで実はですね来月、はい、アンケートテーマ発表したいと思います。
い、
3月に入りますの で、
そうです、ね、
3月といえば、うん、私たち世代で言えば卒業といえば、
卒業といえば
この支配からのになるんですけれども、
はい、ね、
まあ、例えばね
振り回したりとかするけど、
自分のね生活習慣、癖、考え方、恋愛などありとあらゆる事柄の中からいい加減卒業したい物事を教えていただきたいと思います。アンケートテーマ、うん、この春卒業したいものということ で、うん、でね、こちらの方はですね3月13日夜7時からの小ネタ超特急でアンケートをご回答しますので、はい、皆様ぜひぜひですね、番組ブログなどにご回答をお寄せください、うん、ということで以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
パラッパッパラッパ、
帰りのカバンに若干の余裕が。
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号098-885-5000番。
ぽよよん。
顔やめてボディにしな。
小ネタ超特急。
エミと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。今のね番組導入のジングルで、うん、皆さんに、ね、笑いを噛み殺して 笑いを噛み殺してるんですけども、ね、
一生懸命のは卑怯ですよ
あのねちょっとこのジングルの話していいかな、ね、
聞きたいです。
ちょっとこれは
なんで顔いったのか
っていうかね、このジングルの時ね違うネタでトータルで30個違うジングル、うん、こんな感じのやつを私たちアルコール一滴も飲まずに真っ昼間に収録しましたよっていう懐かしいわねその時のことが、う
ん、そんなこともあった。
はい、ということでですねここからはエミと太郎がおすすめ作品をご紹介する今月のコーナーです。
ボディに
来てる。今回のセレクトはエミセレクト、こちらですね清水栄一さんと下口智博さんのウルトラマンの第1巻。太郎ちゃんは、
はい、私は S と M さんのこの度はです。
はい、では太郎ちゃんからご紹介お願いします、
はい、こちらのこの度は S と M さんの漫画なんですけども、こちらですね、はい、あの2008年からフィールヤングの方で、
おお、フィールヤングか、
はい、定期連載されたお話が一つにまとまっております。
はい、
以前ですね私 BL 作家さんとして BL 作品をあの S と M さんの作品紹介させていただいたんですけども、
うん、
今回は全く BL じゃありません。
だったね。
本当ですよ。もう内容はですね、誰でも人生で経験する場面、お葬式だったり成人式だったり結婚式だったり、そして遠距離恋愛とか兄弟喧嘩とか、お父さんが入院した時のお話とか、本当に身近なお話、それぞれ6つの短編漫画が集まっております。あの、私これ読んだ時にもう痛烈に思ったのがですね、こういう漫画を実写ドラマ化してほしい。
はあ、そうだね、これは実写ドラマ向けだね。
実写してほしい。本当にな
んて言えばいいんだろう、これ、あの短編が集まってるから、2時間枠3時間枠でテレビで撮るんだったら、ね、オムニバスのドラマになるよ ね。
本当にこの内容をもとにね、あのいい役者さん使ってね、あのちょっと、あの今かっこいい役者さんいっぱいいますけども、ちょっと味のある演技できる役者さんを使ってこの漫画を実写ドラマ化してほしいんですよ。
私味のある役者さんって言ったらさ、遠見さんしか思い出せなくて、遠見さんはちょっと違う。
いや大泉洋先生がいますから。
それも失礼ですね。渡辺哲さんとかもね、
そこら辺いけると思うんだわ。
この S と M さんという方の作品の幅広さがですね、本当に素晴らしい。あのなんていうのかな、人と人の大げさななんか事件とかそういったことではなく、ほんの些細な感情のすれ違いとか間を書くのが本当にうまいなと思ったんですよ。で、本当にこの作品とか、あの S と M さんの作品いろいろ読ませていただいて、もうご本人どういう方なんだろうっていうのすごい興味を持ってですね、いろいろちょっと探してみたんですけども、あのちょっとご本人ですね、ブログをされてるんですが、ブログとツイッターをされてるんですけども、あの細かいちょっとプロフィール表示がなくてですね、それでちょっといろんな方向で探してみたら、 S と M のファンの方がファンサイトであのちょっと詳しくいろいろ記述されておりましたので、ちょっと垣間つまんでご紹介したと思うんですけども、あの S と M ってお名前がですね、本名の M と S、 あのイニシャル M と S から取っての S と M ってお名前を付けられてると。
なるほど。
で、高校が東京都立芸術高等学校の美術科、そこで日本画を学ばれた方なんですね。
最近ね、日本画学ばれてる漫画家さん結構多いね。あの、ほおずきの冷徹の江口夏実さんもあの人日本画の人でしょ。
でその日本語学ばれて、そこで満研の部長さんとしても勤められていたと。で、
ね、やっぱ満研行くか
な。そうなんですよ。で同級生の竹内幸子さんとかねいらっしゃったということなんですけども、で大学は京都精華大学で、そこの漫画学科の方に入られて、そこで竹宮恵子さんに学ばれたんですよね。
京都の聖火といえば漫画学科よね。
そうなんですよ。
でもあそこの卒業生の方で、そのプロの漫画家さんになった方何人もいるけど、もうあれじゃない、もう出世頭じゃない。
すごいと思うし、今もう帯でね、推薦の帯がもう竹宮恵子さんですからね。
竹宮恵子さんも少女漫画の神だもの、
ね、本当に。だからもうこの方の S と M さんの作品ってもうこれからもあのこの漫画がすごい、でもいろんな作品が選ばれてますので、これからですねもうちょっとじっくりですね、取り上げてまた紹介していきたいと思っております。
はい、ぜひぜひたくさん作品出てますので、またご紹介お願いします、ということで、では私ご紹介しますのは、清水栄一さんと下口智弘さんのウルトラマンの第1巻です、清水さんと下口さんのタッグはですね、鉄のラインバレル、こちらの作者さんでもあるんですね。鉄のラインバレルはもちろん、現在もですね連載が続いてるんですけれども、アニメ化もされ、ゲーム化もされております、一応このストーリーがですね、あのウルトラマンということで、私ね実際あの幼い時にリアルタイムでウルトラマン全然ハマんなかったんですよ、あの頃あんまり特撮興味なかったんですけれども、まさかこの年になってウルトラマンのコミカライズにハマるなんてということで、このですね第1巻が出ました昨年の夏の終わり秋口ぐらいからちょっとね漫画読みさんの間で話題になってきまして、いろいろなねあの大賞とかを撮ってる作品なんですけれども、ウルトラマンの設定をねちょろっとでも知ってる方なら間違いなくハマれる、驚くべき内容でございます、一応設定としてはウルトラマンとかあと科学特捜隊が完全に過去の話となって、今や記念館に行かなくては、当時何が起こってたのかということを知ることができない現代の設定になってましてですね、もうあの異星人がね地球にやってきたりということは全くなくなった状態のちょっと平和をしばし保ってる地球でございます。びっくりするのがね、早田隊員が、なんと防衛大臣になってました。
すごいよね、この設定で惚れましたよ。
熱い
早田隊員が初老
ね、
しかもねこれねあの枯れ線のね乙女にはたまらない、
たまりません、
いい感じに枯れたね初老のおじ様になってね、ここで枯れ線乙女ドギュンくるよ、
本当よ、
ね、でですね、実はこのハヤテ隊員がその自分がウルトラマンであったことの記憶が全くなくなってる状態なんですけれども、うん、実は科学特捜隊は全員彼がウルトラマンだって知っていたっていうところのストーリーがね、うん、これが出てくるわけなんですけれども、もうそれ以外にももうマジですかとしか言いようのないような話がどんどこどんどこ出てくるので、うん、これ面白すぎるので、うん、正直これ特撮じゃなくてアニメでやってほしいの、
うん、あこれは絶対アニメになるでしょ、
この作品はアニメになってほしい、うんうん、ね、もうこのコミカライズがですね、まあまあ、アニメになったとしてもすごい話題になるんですけれども、うん、まず私このコミカライズまずびっくりしたのが、うん、表紙見てね、あのスタイリッシュでびっくりした、
かっこいいよね
ウルトラマンって
もう面影が
ウルトラマンって特撮の、うん、それも初期の頃じゃない、うんうん、ね、なんかあのすごいなんかアナログな匂いがするんだけど全然スタイリッシュで、これねぶっちゃけ女子も全然いける、
いけますね、
内容になってますので、うん、ぜひぜひですねウルトラマン知らないわっていうね女性の方でも、うん、漫画読みさんなら絶対ハマれると思うので、
いけますよこれは、
お手に取っていただきたいと思います。ちなみにですね今出てるのは1巻なんですけれども、はい、3月発売予定の第2巻にはなんと諸星という名の男が大変するわよ、
どうなってんだろう、
もしかしたらあの、ね、ダン諸星なのかしらっていうところでですね、
ダン諸星、
ダン諸星なのかしら、あえて逆に言うし ね、
あえて逆
ね、うん、なんですけれども、まあ、そこもね含めてね、うん、まあ、皆様ちょっと注目していただきたいと思います、うん、あとはね早田親子が
本当に
親子が揃いも揃ってイケメンなので
たまらん、
ね、ここはぜひですね女子にも注目していただきたいということでご紹介しましたのはウルトラマン第1巻でございました。ちなみに次回の今月のこれピックアップ予定のタイトル、私はですねこれもちょっと話題になっております、
やばいですね、
佐野奈美さんの坂本ですが、
はい、
太郎ちゃんは
私山崎麻里さんの涼子さんの言うことには、
はい、こちらも話題の本でございますという内容で来月お届けしますのでお楽しみに。以上小ネタ超特急今月のこれのコーナーでした。
イエイ、
ほひおかみさん、次回
小ネタ超特急、次回だって
エミと太郎の小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。
早っ、
ね、
もう
早
いな、
もう1時間経
った、1時間早いわね、なんかあのこうやってね、うん、あの久しぶりに、うん、まあ、私たちねあの複数の人数のゲストをお迎えするっていうことがなかなかスタジオでもないんですけれども、なかなか
そうですよね、
大体いらっしゃって1人、うん、で最大人数が3名、過去に3名が1回だけあったので、うん、そうタイ、
タイです、タイ、
トップタイに並んでる、
はい、本当ですよ、
またですね、うん、ぜひ機会がありましたら、はい、まあ、あの沖縄にね滞在される期間を過ぎても、うん、また沖縄にいらっしゃる機会とかもあるので ね、
ね、
先ね、
そうそう、それは
すごい、また名古屋に戻られてから沖縄にちょっとツアーに来ますっていう時とかもぜひ遊びに来ていただければと思います。
ぜひぜひ、
はい、では、ね、うん、先ほどもご案内しましたけれども、はい、女子一に LINE で、
はいはい、ライブがあります、
ライブがあるということで、ね、ぜひぜひですね、くも字のおきぎん本店の裏、うん、ビル4階にあります、はい、LINE さんの方に、はい、ぜひぜひ皆様お足を運びいただきたいと思います、うん、ということで次回のオンエアはですね、はい、こちらはもうだいぶ先よ、だいぶ先よっていつもだいぶ先3月13日の夜7時からとなっております。台風 FM ウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介した作品やアンケートなどがございますのでチェックしてみてください、うん、ということで本日は CB の皆さんをゲストでお迎えしての1時間でございました。楽しかったでしょうか。
楽しかったです。もうまさかあんなストッキングの話
ね、まだね、男子はストッキングの食いつきがいいんだなっていうのがね、今日私人生ですごい勉強になったので、ね、今後の人生に活用させていただきたいと思います、
ね、
学べた
でも多分俺らだけじゃねえか。
いやそんなことない、まあ、普遍的なのかどうなのかですね、これからちょいちょいですねいろんな人にネタを ねストッキングネタ振ってって測ってみたいと思います、ね、ということでゲストをお迎えしましての小ネタ超特急、はい、次回のオンエアは3月13日ということでございます、
はい、
それでは皆さん3月13日の夜7時にお会いいたしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎と
拓也と
また太郎とと
しやです。
それでは皆さん
さようなら。
CB
ホームページ見てね、
ライブ来てね。
一回聞いたら耳から離れないあなたに届け。